ドバルコニー、時刻は3時19分回りました。さあ今月からスタートしました新コーナー、京都ユニバーシティアカデミックトーク。毎週水曜日のこの時間は京都大学の先生をお招きしまして、学びをキーワードにいろんなお話をお伺いしていきます。今日は京都大学科学研究所の所長、時藤憲弘先生をお迎えしています。時藤先生こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、はい、時藤先生はどのような研究をされているのでしょうか。
有機元素化学の研究をしてます。
有機元素化学ですか。元素というのは水素とか酸素とか窒素とか炭素などのことですよね。
そうですね、私たちの身の回りにあるものはすべていろんな、はい、化合物でできてるんですけど、はい、大きく分けたら有機化合物と無機化合物に分けると思いますね、はい、で生物、まあ、皆さんの体もそうですけど、はい、紙とか繊維とかプラスチックなどは、まあ、有機物ですし、はい、金属とかガラスとか、はい、岩石などは無機物になります、
はい、
ですから、まあ、これの化合物を構成する元が元素ということになりますね、
はい、
で今福岡さんがおっしゃった水素とか、はい、酸素とか窒素というのは非常にポピュラーな元素ですけど、はい、これ以外に、まあ、100種以上の元素が知られてますから、はい、すごくたくさん種類があります。
100種以上ですか、はい、なるほど。そういえば中学校や高校時代にその水平リーベ僕の船っていう覚え方でね、元素記号を必死にこう暗記した記憶があるんですが、ただその学生時代っていうのはね、その暗記するための勉強だったといいますか、とにかく覚えるのに必死で、まあ、今大人になってですね、あの時の勉強は一体何だったのかと思ってしまうんですよね。
そうですね、そういう方も多いかもしれないですね、はい、でも先ほども申し上げましたようにね、私たちの身の回りにあるものはいろんな元素でできてます、
はい、
ですから人の体や空気もそうですし、はい、このスタジオにあるようなマイクとか机、うん、はい、まあ、宇宙全体も元素からできてるわけですよね、
はい、
ですからいろんな元素の集合体ですから、本当は学校ではまずそのいろんな元素がこう絡み合ってものができてるっていうことを教えてほしくて、暗記型にはしてほしくないんですけどね。
そうですよ ね、 ね、でつまりこう覚えてどうこうというよりはその存在を知るための、まあ、勉強が必要ということなんですよね。
そうです ね、
ね、で世の中のものっていうのは全てそのいろんな元素で構成されるというふうに考えると、まあ、私たちも少しなんか身近になったような気がしてまいります、はい、で時藤先生の場合はそういったいろんな元素の特徴や性質を学んだ上で、そこからいろんな元素が集まってできる化合物について専門的な研究を進めていらっしゃるということなんですよね。
そうですね、私のところではものづくりにつながるような研究ということで、はい、まあ、今の社会ですといろんな元素でできた化合物が皆さん気づかないところですごくお世話になっているというか暮らしに役に立っているんですよね。
はい、
例えばナイロンとかビニロンなどの合成繊維の開発とか、はい、パソコン、携帯電話、薄型テレビなんかで実用化されている有機 EL って聞いたことあると思うんですけど、
有機 EL、はい、
化合物なんかありますね、はい、ですからそういうのは全て元素が集まってできた化合物が役に立っている場合ですね、うん、で、まあ、これまで誰かが研究してこう基礎的な部分が積み重なって今社会に役に立っているっていうものが非常に多いわけなんですけど、はい、私自身はそんな応用研究をいきなりやるというわけではなくて、
はい、
まだ誰も作ったことのないような誰も知らない新しい未知の化合物を、まあ、構造でもいいですね、はい、作り出したいなという、で自分で作って初めて世の中に見せたいという、はい、そういうつもりで、まあ、研究しています、
はい、
でまあ私有機化学というふうに一応専門がなってるんですけども、はい、有機化学で知られてた化合物のほとんどはね、はい、基本骨格がさっきおっしゃった炭素とか、うん、窒素酸素っていう軽い元素でできてるんですね、
はい、
でそれだけ安定な化合物が多いんですけど、はい、その構成元素をちょっと似た種類の重たい周期比を言えば下の方にある元素に変えたら、
はい、
一体どんな風な新しい化合物ができるのかなという、まあ、そういう点に興味持って仕事してます。
あ、進めていらっしゃるんですね、はい、まあ、ということはちょっと例えられるというのかなと思ったんですけど、化合物が例えばね、
はい、
カレーで元素がカレーの元になっているそのスパイス、うん、でそして時藤先生がシェフっていうふうにまあちょっと例えたとしまして、はい、先生はそのあるスパイスを別のスパイスに変えることでカレーをシチューにしたりとかボルシチにしたりするっていう感じなんですかね。
そうですね、
ちょっと例が、
はい、いえいえ料理に例えると分かっていただきやすいかもしれませんけど、はい、 ただ私の研究はね、はい、シチューやボルシチといったもう分かってて美味しそうなものを作るだけではなくて、
はい、
誰も食べたことのない全く新しい料理だから、ひょっとするとすごく美味しくないかもしれないですけど、まあそういうものをとにかく試してみないと分からないですから、
はい、
新しいものを作ってみようという、まあ、そういう、まあ、好奇心から純粋な好奇心の、まあ、現れという形の研究でしょうかね。
あ、は
い、
なるほどね。全く誰も見たことのない、味わったことのないもの、なんだかその科学的な、その科学なんですけども冒険心をそそられるような感じがしますね。で、時藤先生が目指しておられるその世界初の化合物の合成っていうのは、これまでの成果はいかがでしょうか？
そうですね、まあ、分かりやすいと思いますけど、そういう例を一つお話しますと、
はい、
皆さんが中学とか高校の有機化学で習ったカメノコって、ベンゼンの仲間なんですけども、はい、それに関する新しい化合物がありますね。ベンゼンっていうのは、うん、炭素が6個でできた正六角形の化合物ですけども、はい、その構成している炭素をですね、炭素よりも重たい元素である同じ属のケイ素とかゲルマニウムなどで置き換えた、いわば重いベンゼンと言われるんですが、これを初めて、世界で初めて安定な化合物として作ることに成功しました、
はい。
で、まあ、この化合物は世界中の著名な研究者が長年挑戦して手に取ることができなかった化合物だったので、
はい、
できた時は、まあ、スタッフと学生と非常に興奮したということを覚えてます。で、まあ、ちなみにこの重いベンゼンという言い方はですね、あまり学術的に正しいかどうか分かんないんですが、
はい、
私たちが最初に使い始めたんですけど、うん、最近では分かりやすい表現としてだいぶ国内外で認められています。で、今1つだけじゃなくて2つまでケイ素に置き換えたベンゼンもできました。だけどみんなまだ全部6個ともケイ素に置き換えたベンゼンを作ろうとして競争している、まあ、そういうところですね。
今最中ということなんですね。です、まあ、でも確かにその重いベンゼンというふうに私たちがこう耳で聞くと、こうなんかまた新しいものというとカタカナがズラズラズラっとこう長くなるのかなと思いきや、かなり優しい言葉の表現で、ええ、なんだか分かったような気になってしまいますね。
いや、ぜひそうやってほしくて作った言葉ですけど、
は
い、
また他にも時藤先生はこれまでいろんな有機化合物の合成を研究していらっしゃるんですけど、そういった研究の成果は実際にその新たな化学材料の開発にもつながっているそうですね。
はい、まあ、私たちの研究そのものではないですけども、
はい、
関連する分野から出た成果としてですね、
はい、
まあ、今の社会に還元されそうなものとしては、先ほど言った有機EL材料とか、
はい、
発光材料とか、うん、耐熱材料なんかの開発がありますね。また最近ですとエネルギー問題ありますから、太陽電池とかですね、うん、超伝導材料とか、はい、まあ、そういうところへの応用が目立ってきています。
ご自身の研究の成果がいろんな形で新たな可能性につながっていく、これは研究者として非常に嬉しいことではないでしょうか？
そうですね、世界で最初の、まあ、有名化合物の合成に挑戦できるっていうこともありますけど、はい、まあ、その醍醐味以外にもですね、今福岡さんおっしゃったように自分の手で初めて作ったものが、
はい、
でその後の研究の進展とか進み具合によってですね、実社会で本当に役に立つっていう、そういう材料に発展していくのは非常に嬉しいですね。
これから先時藤先生の研究の成果にどんな形で出会えるのかというのが私たちも楽しみです。で、実は私いわゆる理系のね、分野が苦手でして、最初に時藤先生の研究が有機元素化学と伺った時は頭の中がまあクエスチョンマークだらけだったんですよ。それがまあこうしてお話を伺ってみますと、その先生の研究分野が今の私たちの生活や未来の暮らしとつながっていると分かったので、少しだけクエスチョンマークが減ったような気がいたします。
そうですか、まあ、少しでも身近に感じてもらえたら非常に嬉しいですね、はいはい。実は今ですね、こういう元素の特性を生かした材料の開発とか研究はですね、レアメタル、聞いたことあると思うんですけど、
はい、レアメタル、はい、
元素資源対策の一環としてもですね注目を集めてるんですね、はい。でその中で私の、ま、勤務先である京都大学の科学研究所が中心となってですね、
はい、
文部科学省に働きかけまして、5年ほど前に、
はい、
一般の方にも分かりやすい、
はい、
一家に1枚周期表というものを作成しました。
一家に1枚周期表、
はい、はい、
その周期表がですね今私の手元にあります。
はい、
はい、なんか学生時代思い出しましたけれども、それをより分かりやすく書いてあるんですね。この表には水素や炭素、酸素といったいろんな元素の名前と記号のほかに、それぞれの元素がどのような分野で活用されているのかといったところが書かれて おります。
はい、
ね、
この元素周期表はですね、
はい、
あの美しくてかつ豊富な情報を含んだ周期表をですね、
はい、
今に飾って親子で科学の話をするという、はい、まあ、そういう状況を作りたいということで作ったものです、
はい、
で、あの元素以外にあの日本の歴代のノーベル賞受賞者の顔写真もついてます、はい、
ますし、
でまあそういういろんな情報があるので現代人の生活と元素がどのように関わっているかという情報が挿絵付きでですね、
はい、
カラフルに分かりやすく書かれてます、
ね、あの挿絵のところがまた分かりやすくて、例えばあの要素とかはうがい薬や消毒薬というふうにね書かれてあったり、
そうですね、
あそうそうっていうものもあったり、初めて聞くような言葉のものもあったりということで、大人の方は新しい発見があるでしょうし、あの子供たちもやっぱり大人に頭が柔らかいと思いますので、スーッとこう頭に入ってきて科学を身近に感じていただけるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、そうであったら非常に作った甲斐があります。
はい、
でまあ、これあの 文部科学省ですね、
はい、
ホームページから簡単にダウンロードして印刷できますので、
はい、
ぜひご家庭でも元素についてですね家族みんなで話をしてほしいなというふうに思ってます、
は
い、
一家に一枚周期表というキーワードで検索をすれば簡単にアクセスができますので、今ラジオの前にいらっしゃる皆さんもぜひご覧になってみてください。さあ、あっという間に時間が経ってしまいまして、最後に時任先生からリスナーの皆さんへ何かお伝えしたいことはありますでしょうか。
そうですね、あの今日はラジオでの説明ということで、
はい、
あのまあ、科学は分かりにくかったかもしれませんけども、まあ、この分野はですね新しい化合物を自分の手で作り出せるという点でとても魅力的な学問なんですね、
はい、
ですからあの私たちの研究所のある京都大学の宇治キャンパスでは毎年10月末の土日、もうちょっと今年は終わってしまったんですが、
はい、
キャンパス公開という行事やってます。で今年も親子連れ含めてですね2000人以上の参加があってとっても盛り上がりました。ですからリスナーの皆さんにもですねぜひ来年こう参加していただいて、はい、いろんな研究所実験室で体験実験とかしてもらうといいなと思ってます、
ね、親子揃ってね参加していただきたいですね。この時間は京都大学科学研究所所長時任憲弘先生にいろいろなお話お聞かせいただきました。今日は本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。